3月の一般質問以来になりました。まあ、3月にはですね、精神科病床がなくなったことにつきまして、質問したわけでございますけれども、その後ですね、すぐに対応していただいたみたいで、6月行政報告では、壱岐病院での令和7年度4月、令和7年4月をめどに再開の準備がされるということで、課題解決に向けて取り組まれているという報告がございました。まあ、こうやって一般質問を通じましてですね、やっぱりやっててよかったなというふうに思ったりもしております。まあ、予算委員会とかにも発言をしておりまして、まあ、今年ありますと、台湾リスの一匹あたりの捕獲量が500円から700円と200円にも上がりましたし、要望してました民間保育所と整備の手引きといいますのも7月にできました。やってよかったなというふうに思っております。今回も、こういった形でですね、市の発展に、貢献できればという思いで、質問をさせていただこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、洋上風力発電の導入可能性についてということと、壱岐っ子留学制度の改善ということで、質問を持ってまいりました。最初に、洋上風力発電の導入可能性についてということで質問させていただこうと思います。午前中にですね、一部質問と重なりますけれども、まあ、もう一回確認をするにも込めまして、再度質問のところがありますが、ご了承願いたいと思います。まあ、私としましては、島の、まあ、未来将来のためにはですね、洋上風力発電の導入は必要だというふうに考えております。当然、漁業関係者等ですね、まあ、コール関係者等、関係者皆様のご理解、そして、島民の理解が、あってのことで、進めていただきたいというふうに思っております。で、まあ、私もですね、今年1月にありました意見交換会の方にも出席させていただきました。参加者の方は少なかったんですけども、ここの中で説明を受けましたところ、メリットとデメリット、両方を丁寧に説明をしていただきまして、改めて理解を深めたところであります。で、私がその推進する理由と言いますのは、まあ、後ほど述べますけれども、まあ、6月のですね、行政報告ではこの風力発電の導入可能性エリアについて、県に情報提供いたしましたという報告が、6月議会でありました。で、9月になりますと今度は県から国への情報提供が見送られましたというふうになっております。要するに、壱岐から県への情報提供を行ったところ、県から国へは情報提供が行われなかったといったところで、今回報告がありました。で、まあ、この事業が滞っているのかなというふうに思いまして、まず確認を込めてですね、今回質問をしております。で、見送られた大きい理由が2点ありまして、国の防衛関係施設への影響で、設備設置に制限があるというのが1点で、もう1点が、市外漁業関係者と理解関係者との合意形成が不十分だということで、まあ、国防関係と、合意形成できていないという2点で、情報提供が見送られているという実態がございました。そこで、この2点の懸念事項であります2点、この見送られた理由についてですね、質問をしたいと思っております。まず1点目、国の防衛施設関係の影響は、最も基本的な確認事項と思われます。これは、今年になる前以前にもですね、まあ、基本的な確認として、協議されていたと思われますけれども、今回初めて、説明を受けました。今になって問題となった経緯と影響内容の詳細を伺いたいと思います。で、2点目、2点の懸念事項、先ほど申しました2点ですね、この2点の懸念事項の今後の見通しと、解決できる問題なのかの、認識をお伺いします。で、3番目、実証実験機の導入ということに触れてありました。実証実験といいますのが、どういうものなのか、その内容、目的、効果の説明をよろしくお願いいたします。
上村刑事議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
7番、上村刑事議員のご質問にお答えします。洋上風力発電の導入可能性について3点でございます。まず、洋上風力発電の導入可能性の検討にあたり、国の防衛関係施設への影響については、山口議員のご質問の中でお話したとおりでございますけれども、 その経緯について時系列にご理解をいただくために再度申し上げたいと思います。まず令和3年度に国の関係機関に防衛施設の影響についての判断をいただくためにはどのような手続きが必要ですかということをお尋ねいたしました。国の関係機関からの回答は導入可能性エリアが確定した段階でそのエリアにどのような風車が配置されるのか緯度経度の情報も含めて提示された後でないと確認ができないとのことでございました。そこで令和4年12月に開催した第2回の洋上発電等導入検討協議会で導入可能性エリア案をお示しした後国の関係機関に導入可能性エリア案として事務局が想定している風車の配置情報と合わせて国の関係機関に提供し防衛関係施設への影響の有無について問い合わせをいたしました。国の関係機関からは影響の有無については風車の緯度経度の座標ごとの判断となるため数ヶ月を要する旨の連絡がありましたが一定の結論を出す令和5年3月に開催した令和4年度第3回の検討協議会の段階では未だ国の関係機関からの回答がございませんでした。4月に入り国の関係機関から影響の有無についての回答がありこの情報も含めて再エネ海域利用法に基づいて県への情報提供を行ったところであります。影響の内容の詳細につきましては国防に関わることから市においても現段階では防衛省から詳細な内容の聞き取りはできておりませんが海域と同へ達していました。影響がある海域としては導入可能性エリアの西側海域と東側海域の北側が示されております。一方同エリアの東側海域の南側への設置は防衛関係施設への影響はないとされたところでございます。影響の度合いにつきましては影響があるとされた海域においては設置する風車の高さや本数にかかわらず影響があるということでございました。今後も防衛省等関係機関とは意見交換等を行う旨確認しておりますので防衛関係施設の影響につきましても可能な範囲で具体的な内容を把握したいと考えております。次にこれらは解決できる問題なのかというご質問でございますけれどもこれまでの意見交換で防衛省としても国防と洋上風力発電の共存の必要性については理解が示されておりまして今回のような問題も将来的には技術開発により回避できるとの見解も示されておりますので今後の意見交換等におきまして影響範囲が絶対的なものなのかを含め早期に技術開発による解決が図られるよう働きかけてまいります。もう一つの懸念材料である市外の漁業関係者等との合意形成については設置場所が広範囲に及ぶことから共同漁業権の範囲外、まあ、沖でございますけれどもいわゆる一般海域となりますので本市単独での対応は困難と考えております。国や県との連携強化を前提とした上で取り組むべき課題であると考えております。県は環境に優しく気候変動によるこれまでにない災害リスク等に適応した脱炭素資源循環型の持続可能な社会が実現した長崎県を将来像として掲げ2050年までの脱炭素社会の実現を目指しており去る9月4日に九州電力株式会社と締結された脱炭素社会の実現に向けた連携協定にも再生可能エネルギーの導入拡大が掲げられていることから再生可能エネルギー主力電源化の切り札であり国策ともいえる洋上風力発電の導入についても力強いリーダーシップを発揮していただけるものと考えております。導入可能性エリアを利用する利害関係者等の特定並びに市外の漁業関係者等との対話による合意形成につきましては県のご指導を仰ぎながら取り組んでまいりたいと考えております。市外の利害関係者等との合意形成については 時間を要するものと考えておりますが、これらは域だけの問題ではなく、導入を目指す多くの自治体も乗り越えて前へ進んでおります。解決できない課題とは考えておりません。これらの課題の解決に見通しをつけ、改めて国への情報提供に臨みたいと考えております。3点目の実証試験機能導入についてのご質問でございますけれども、目的といたしましては、実証試験機能導入により、洋上風力発電の導入による漁業への影響や自然環境への影響が明確になることだと捉えております。特に漁業への影響については、漁業関係者の皆様にも実証に関わっていただくことで、今の漁業にどの程度の影響があるのか、漁業操業自体が可能なのか、取れる魚の種類や量にどのような影響があるのかを定量化して目に見える形で確認することができます。また洋上風力発電と漁業とが共生するためには、漁業関係者と発電事業者との間でどのような歩み寄りが必要なのかを見極めるエビデンスともなります。実証試験の内容については、規模として洋上風力発電設備を1基または2基導入して行う予定であります。実証期間は3年から5年程度を想定しております。漁業や自然環境への影響を確認する上で有意義かつ効果的な実証となるよう、内容を精査して取り組みたいと考えております。実証試験の効果についてでございますけれども、やはり一番の効果は、利害関係者や市民の皆様の間で洋上風力発電に関する理解が深まることだと考えております。これまでの取り組みで、すでに再エネ海域利用法の促進区域に選定されている五島市の視察や千葉県銚子市との意見交換を行いましたが、いずれも先行して実証事業が行われております。この実証事業によって、当初は洋上風力発電自体に反対を決め込んだり、懐疑的だった漁業関係者等の理解が深まり、結果として実証期間終了後も商用機としての継続利用にも同意が得られている状況にあります。五島沖での実証につきましては、実証海域は共同漁業圏内でありながら水深100メートルの海域でございました。一方、壱岐市周辺海域では共同漁業圏外の一般海域でなければ同様の水深を確保することはできません。しかし一般海域になれば、市外の漁業関係者と利害関係者も多数となり、合意形成にはかなりの労力を要するだろうことも事実でございます。それでもなお実証事業を行うことが、市内外のさまざまな利害関係者に実際にどのような影響があるかを直に感じていただき、判断いただく最も有効な手段であると考えているところでございます。
上村議員、
はい、ご説明いただきました。ですね、この時系列を追ってですね、説明していただきまして、理解が深まったとも思います。私もですね、最初はなぜその防衛関係の話が今この場になって出てくるのかというふうに疑問に思ったんですけども、この協議自体は令和3年から始まっていたということで、令和5年以降のその確定後でないとわからなかったという話でございました。令和5年に、地域エリアが確定して、県に報告した後に、国からの、意見があったというふうに理解をしているんですけども、そういうことであればですね、やっぱりこの、国の防衛に関係するものでありますから、機密性も高いということであるでしょうし、非常に難しい問題に打ち当たったなというふうに思ったんですけども、ご説明ではですね、技術的なものも含めて今後解消する可能性があるということでございました。ところ、これでは胸をなで下ろしたところでございます。ちょっと私も調べたところ、イギリスの方ですが、海外ですけども、この防衛関係レーダーがですね、風車に反射して、影を作ってというふうなことの技術的問題があるという話を解決したというふうなニュースもございまして、海外ではございますが、それで明るいニュースがございましたので、そのうち日本の方でもですね、この問題については、時間を 追って、解決していくんじゃないかというふうに楽観をしているところです。ですからここは交渉とですね、粘り強くやっていただきたいというふうに思います。そしてその漁業関係者の方、特にその一般海域の方の理解というのが必要になってくるというふうに思うんですけども、ここについては、今の話ですとやっぱりそのこの実証実験機の導入を目指してやってみてですね、理解を含めてもらうというふうな話も一つの方法でしょうから、今回その途中でやめるという話になったのではなくてですね、続けるという判断をされて、今後も交渉するというふうなお話だというふうに思いますので、私はその方法で支持をしたいと思います。ですから頑張ってですね、この、洋上風力発電の推進というのをですね、やっていただきたいと思っております。でなぜそのメリ私はそういうふうに言っているかと言いますと、やっぱりこれメリットがありまして、ここは私の試験でありますけども、直接波及効果と間接波及効果両方あるんですけども、直接波及効果の中で、これは当然ですね、当該から人がやってきてその仕事が発生する、雇用が発生するということがございますので、そこは大きく期待できるところでございます。そして間接的なものとしましては、事業が起こる新しい事業ですね、グリーン電力といいますけども、この洋上風力を使った電気を利用した事業が息でもできるというふうに考えております。そのうちの一つとしてはその、グリーン水素を使った、事業、水素を使った水素の製造、水素の輸送、水素を使った発電、もしくはその電気分解を使った製品の開発等できるんだろうと。そして海洋データセンサーというのがありまして、ここは私非常に期待をしているところでございまして、海洋データセンサーとセンターと、言いましてもですね、分かりにくいんですが、要はデータですね、日本中にあります、例えばその、銀行とかですね、大手の会社のデータを蓄積するデータセンターというのを一気に誘致できるんじゃないかというふうに思っています。大変電気を食うもので、非常に電気を使うというなればやっぱり電力がないといけない。いろいろ風力の電力使えばですね、その辺ができると。でなぜそのデータセンターが一気に適しているかといいますと、息はですね、災害に強い、ある程度強い、と言いますのが、地震に、比較的遭いにくいところ、で政府の、マグニチュード6以上の地震想定につきましても、域は比較的全国的にも低い地域というふうになっておりますので、まず地震が少ないところ、そして、雨も降りますけども、今般起こってます大災害になるようなことはまず域ではありませんので、こういった災害の少ない地域でのデータセンターというのは非常にアピールできる点ではないかというふうに思います。でこれがあれば、声は当然ですけども、大手の商社、銀行とかですね、会社がですね、一気に参入してくるということも考えられますので、将来的にはこういった大きいことができるんじゃないかというふうに私は可能性を考えています。あとはその、電力を使った養殖場の、拡大でありますとか、あとは藻場ですね、この洋上風力発電機を使った藻場の造成、魚が来なければ藻場が、育ちますし、来たら来たで、漁業場となりますので、こういった、洋上風力発電機を設置することによって、魚の、集まり方、もしくはその、動きが変わってですね、非常にいい効果が出るんじゃないかというふうに期待をするところであります。デメリットもあるんですけども、やっぱりその、一般海域ですので、そこの、合意形成というのは非常に難しい、特にその協議や合意の枠組みは今ないということがありますので、そこはすごい懸念事項ではあるんですけども、今のお話ですと、こういった実証実験を通じてですね、理解をしていただけるようにいけるんじゃないかというふうに思っております。で、こういったことをやるにはですね、やっぱり、市役所の中だけの事業というふうにならないで、やっぱりその島民であるとか島外の方に対しての説明が、あって理解を深めていただくことが必要だと思うんですね。で、今のところ見たところですね、ホームページで、これまでの検討結果、協議の結果等を、使 けてはあるんですけども、やっぱりなかなかその市民の方への理解が進んでないんじゃないかというふうに思います。で、前回1月の意見交換会でも参加者が2回通じて100人に行ってないんじゃないかと思うんですけども、こういったちょっとこう、島民の方の理解が進んでないところをなんとかしたいなと思ってまして、まあ、出前講座であるとか、まあ、要所要所でのですね、説明会等をもう少し密にしていただけると非常に助かるんですけども、そういった計画等を考えていかれないかというのをお伺いしたいんですけども、いかがでしょうか。
中上総務部長。
上村議員のご質問に、お答えをいたします。ただいまの上村議員のお話、もっともなことだと思っております。今後皆様にそういったホームページであり、またいろいろな機会を通して、本内容についての周知は図っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、以上。
上村議員。
はい、ぜひともよろしくお願いします。広報誌使っても結構ですし、まあ、出前講座、説明会、まあ、人員が出ていって、もうコロナも大体終わりつつありますので、面と、まあ、顔と顔でですね、対話をする形で、理解が深まっていく方法がいいんじゃないかというふうに思います。なるべくそういった形でですね、島民、島外の方への理解を深めていただきたいというふうに思います。まあ、私としてはこの事業を進めていただきたいという、まあ、強い思いがあるんですが、市長の方もちょっと意気込みをですね、ちょっと聞かせていただければ助かるんですけども
。白川市長。
ご存知のように壱岐市は SDGs に積極的に取り組んでおります。また国内初の気候非常事態宣言も行いました。これらのもろもろの今までのですね、取り組み、その根底にあるのがやはり、再生可能エネルギーの創出だと考えております。ぜひですね、私たちが将来に、本当にグリーンエネルギーをですね、届けるためにもこの、余剰風力発電実現したいと思っております。市民の皆様、議会の皆様、一つよろしくお願いいたします。
市長。
上村議員。
はい、市長からも力強いお言葉がありました。なるべく私も周知してですね、理解が深まっていくように頑張っていきたいと思いますので、諦めないでですね、前向きに、事業を進めていただけるように、お願いをしたいと思います。よろしくお願いします。続きまして、壱岐っ子留学制度の改善ということで、話を進めていきたいと思います。まず、3月に亡くなられました壱岐高校の生徒様のご冥福を心からお祈り申します、申し上げます。とともに、関係者皆様方の、に対しまして、慎んでお悔やみを申し上げたいと思います。離島留学といいますと、壱岐高校の離島留学制度と、壱岐市のやっております市内小中学生の壱岐っ子留学制度の両方がございますので、今日ここではですね、壱岐市が所管する壱岐っ子留学制度に限定してお話にしたいと思います。壱岐高校のお話ではなくて、小中学生の壱岐っ子留学の方に限定して話にしたいと思います。壱岐市は現在、県と連携して壱岐市離島留学壱岐っ子留学検討部会で留学制度の取り組み内容を検討しているところと承知をしております。9月3日には県庁の方で壱岐事案についての検証結果及び離島留学制度改善に向けての報告書案が示されまして、これからの離島留学検討委員会も開催されました。ここにはその市長と教育長が出席されまして、私も傍聴してまいりました。今日はこの検討委員会の結果をもとに、今後壱岐市として改善策が示されるものというふうに推測しておりますので、まあ、この検討案を見た後に、出てくる話にですね、資するようにしたいと思ってるんですけども、今後の壱岐っ子留学制度を検討するにあたりまして、お伺いをしたいと思います。まず1点目、壱岐っ子留学制度の今後の改善検討スケジュールはどうなっているのか、2番目に、今後もですね、市独自の、適宜改善を考える必要があると思っているんですけども、どういう方法で事業評価をし、改善検討をしようとしているのかを伺います。 まあ、具体の方法が決まっていなければですね、改善の枠組みですね、どういうふうにして改善していくのかというその仕組みをですね、作るべきかと考えているんですけども、見解の方をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
山口教育長。
2点、ご質問がございましたので、まず最初の方のスケジュールの方のご質問からお答えしたいと思います。まあ、先ほど行きっこ留学のお話をされましたけれども、経緯がございますので、少しこれまでの経緯とこれからのことに分けてお話をいたします。まずこれまでの経緯でございますが、3月の事案を受けまして、長崎県は4月から9月にかけて、これからの離島留学検討委員会を3回開催しております。そこでは離島留学制度における課題と対策および具体的な取り組みについて協議を行っており、まあ、改善策を示すことになっております。もうすぐホームページで示されると思っております。次に、本市ではどうしたかと申しますと、5月から6月にかけて壱岐市離島留学壱岐っ子留学検討部会という部会を3回開催いたしました。ここでは壱岐っ子留学を主にですね、それから、まあ、離島留学のことも含めて現状や課題、そして里親の支援策等について協議をしてまいりました。これがこれまでの経緯でございます。で、これからでございます。先ほどもございましたが、9月3日に行われました会議で、県の方は離島留学制度の改善策の方向性を示しました。で、これは、まあ、離島留学のことだったんですけれども、これを我々も見まして、私どもも今後ですね、第1回壱岐市壱岐っ子留学制度運営委員会を9月27日に開催いたします。ここでは現在やっております壱岐っ子留学制度の改善策について検討をいたします。で、この際ですね、メンバーをこれまで壱岐市で行っておりました部会のメンバーをほとんどそのまま引き継いで入れまして、そして検討をすることで、これまで3回の会議と壱岐市の壱岐っ子留学の在り方についての検討の一貫性というのを担保したいと考えております。そしてその後、第2回の会議を12月に行って、令和6年度に入学してくる留学生の受け入れについて審査をいたします。また第3回の会議を来年2月に行って、今般行った我々の改善が本当に機能しているのかどうかという視点で検証をしたいと思っております。つまり今後3回の会議を行うということでございます。このようなスケジュールを持って会議を行って、壱岐っ子留学制度が持続可能な制度になるようにしたいと思っております。次に2番目の質問についてのお答えをいたします。まず壱岐っ子留学の制度でございますが、対象となっているものが成長過程にある子どもでございますので、子どもの状況が日々変わっておりまして、これからもさまざまな課題が出てくるということは明らかだと思っております。ですから制度というのは常に検討をし見直しをしていく必要があるというふうに考えております。そこで先ほど述べました壱岐市壱岐っ子留学制度運営委員会を毎年複数回開催することにしております。その中で留学生の命や健康が守られているか、留学制度の目標が達成されているか、里親や保護者への支援は十分かなどの観点で検証を行ってまいります。また十分な協議を行うために、構成メンバーもこれまで5名だったんですけれども、12名まで大幅に増やします。中には心の専門家や人権、福祉などに詳しい方なども入れます。また市民の声を聞くために公募委員も加えるということにしております。このような多方面の意見を取り入れることで、 離島留学制度、あ、すいません、行きっこ留学制度が持続可能なものとなるようにしていきたいと考えております。以上でございます。
はい、以上。
上村議員、
はい、はい、ご説明いただきました。まあ、3回今年度やるということで、9月が、改善計画を発表すると、発表といいますか、まあ、決めて、で12月に受け入れを審査をする、で3月に、あ、2月ですね、2月に、改善した結果の機能の審査、まあ、振り返りをするといった話でスケジュールが進んでいくということだったと思うんですけども、まあ、まあ、この点でいきますと、この前の9月3日の中では、さまざまな内容がある中で、まあ、これ対抗的なものですので、ざっくりしてるんですが、例えば、3つですね、改善の方向性を示されてます、生徒や教員に対するサポート体制の強化、生徒の経営体制の見直し、生徒に対する地域全体の見守り、ということに加えて、改善を図っていくための組織を作るというふうな話だったと思うんですけども、これは全部網羅されているような改善結果というふうに9月の時点でなるというふうに思ってよろしいんですか、それとも、まあ、一部なのかというふうな話なんですが。
山口教育長。
はい、今この前のですね、会議は、まあ、高校の離島留学の会議でございましたから、実はですね、すでに行きっこ留学の方がこうもっとたくさんいろんなことをやっておりまして、まあ、今の質問に端的に答えればほぼ網羅しているだろうと思っております。
はい、議長。
上村議員、
はい、ほぼ網羅ということでございました。ほぼと言いますと、まあ、まあ、概ね満足できるものだろうというふうに私たちは考えるんですけども、結局9月27日の会議でその中身が分かるということでございますので、まあ、待つしかないのかなというふうに思うんですが、まあ、まあ、いずれにしましてもですね、その改善された内容といいますのが 100% のものであるとは思えないんですよね。やっぱりどっかしらなんか直すところまだまだあって、たゆまぬ普段の、まあ、改善策というのを考えていかないとなかなか充実したものにならないと思うんですけども、そういった意味でその改善をするということについてのその枠組みについては、12人で行う委員会、まあ、検討会ですね、それでカバーしていくんだというふうなお話というふうに理解するんですけども、例えばですね、この前のその9月3日の検討会でありました地域とのつながり方ですね。で、まあ、さまざまな関係者と、例えば、まあ、出てきた言葉ですけども、縦横斜めの関係、まあ、そこの斜めの関係というのがその地域のつながりだと思うんですが、こういったことも、行きっこ留学の方で、考えて改善されていくというふうに考えてよろしいんですかね。
山口教育長。
ですね、まず私が申したのはこういうことなんですよ。この前の会議を見ておりまして、まあ、3つぐらい、まあ、今挙げるとすればですね、こう県がやれてなくて市がやれていることが3つぐらいあります。で今申された地域とのつながりなんですけども、実はもう市のですね、小学校は全部コミュニティスクールになってまして、地元の町教さんあたりと連携しているわけですね。例えば初山小学校あたりですと、そこに行きっこ留学の子どもがいるともう大歓迎されているわけですよ。でしかも町教とか、それからコミュニティスクールですので、学校運営協議会などにも行くとですね、必ずそのことがあって、どうかしてもっと行きっこ留学生を増やせないだろうかとか、快適に過ごしてもらうことはできないだろうかというのはあります。また一方で加水小学校あたりの運動会行きますと、なんとあろうことが行き高校の生徒まで入って運動会に参加してます。つまりすでに域においては縦横斜めはできているのではないかと私は思っています。あと2つですけども、あの時の議論にならなかったんですけども、域の方は、3月 の, 教育支援教育あか、3月からですね、すでに3月の会議で、コーディネーターの設置が決まっておりまして、もうすでに7月から 2人使っております、マンパワーが増えているわけですけども、この方々がよく働いておりまして、今8月25日から学校は始まっておりますけれども、ほとんどの留学生とも個別に面談をしたり、里親さんと話したり、それから保護者とも話しているということが充実しております。つまりそういう意味でも、県ができなかったことがすでにできております。あとこの前の会議で私が気がつきましたのも、一つの里親あたりの定員ですね、どれぐらいのキャパシティがいいのかというようなことが、これまでの会議の中であったんですけども、この前の会議ではございませんでした。あれと思ったんですけども、実は壱岐市の方では、里親さんとお話をしておりまして、小学生だったらこれぐらいだねとか、中学生だったらこれぐらいだねっていうのを一つ目安を作っております。もちろん私どもはそれでやめろとかいうつもりはないんですけれども、里親さん自身に自分のところのキャパシティはこれぐらいであるということを自覚していただいておりますという意味で、つまりあそこで出されたものが、まあ、10あるとすれば、市ができているものは15ぐらいあると思っております。ただおっしゃった通り、それが全てパーフェクトかと言われると私はそうではないと思っています。そこをパーフェクトだと思うのは傲慢だと思っております。やはり私どもの制度は完璧でないというつもりでこれからもやっていきます。以上でございます。
はい、以上。
上村議員。
はい、ご答弁いただきました。完璧でないものができていくという話でと思いますので、それは私とも同じ気持ちでございます。普段の取り組みで改善を進めていくというふうな形でですね、より良いものにしていこうというふうな気持ちだと思いますので、そこは私も同感でございますのでですね、ここは頑張って改善をしていける方向でですね、やっていただきたいと思います。で、9月27日にその改善策を示されるということですので、そこは待ちたいと思います。待った後にですね、一回見させていただきまして、議会の方からも何か必要であれば助言と意見ですね、していかないといけないのかなというふうに思っておりますので、その際よろしくお願いしたいと思います。で、こうやって改善できるというふうなことでございますので、その枠組みも考えてあるということでございました。で、もう一つ聞きたいのはですね、この、制度自体の責任者は誰なのかが、ちょっと実ははっきりしないんですよね。今回は県が主導してこういった検討会をやってるんですけども、県がこれを設置しなければ壱岐市独自で、今運営委員会がありましたので、その運営委員会の中でやってきていたんだろうと。で、そこは6人の方がいらっしゃって、その中の方々が采配を振っていたんだろうというふうに思うんですけども、そこの運営委員会の委員長さんが、最終決裁でこの、事業を進めていたんじゃないかというふうに思うんですが、そういうことであれば教育庁の決裁する部分と、運営委員会の委員長さんが決裁する部分、もしくはその、市長の決裁のする部分というふうに3つ考えられるわけなんですね。で、最終的にこの事業の責任者、誰の責任において事業が回っているのかというのをですね、確認してきたかったんですけど、そこはどういうふうに考えてよろしいんでしょうか。
山口教育所。
今おっしゃってるですね、責任者というのが例えば財政上の責任者なのか、それとも制度上の責任者なのかということでございますが、これまでの運営委員会の運営委員長さんが持ってらっしゃった権限というのは何かというと、留学制度を決定するとか、そういったことだったと思っております。ですから制度の中では決定者はその方だったと思いますが、実際に運営していく中で、例えば教育委員会のメンバーとか学校とかに対してこうしなさい、あれしなさいと言っているのは教育庁でございますから、最終的なものは教育庁であるというふうなご理解でよろしいと思います。ただお金を払っているのは市ですから、その意味では市長だと思いますが、この案件に関してはですね、私の前の教育庁もかなり前面に立って、教育委員会をリードしていたと思いますし、私も同じ気持ちでおりますので、責任は私が取るということのご理解で結構でございます。
はい、議長。
上村議員。
はい、教育庁が責任を取るというふうなお話でございました。私たちの方も、そういった理解で、何か意見がありましたらですね、教育委員会の方に 主に話をしていきたいと思いますので、受け止めよろしくお願いしたいと思います。でここからちょっと少しですね、要望の話になってくるんですけども、こういった形で行きっこ留学の、改善がされるということでございますが、これ行きっこ留学といいますか、行き市のホームページ見たときに、行きっこ留学制度実施要項というのは載っているんですね。でこれ、4月以降ですね、当該の方から頻繁に私もちょっと連絡を受けたことがありまして、行き市のその行きっこ留学の実施要項を見たら、ちょっと中身がひどいんじゃないのかというところがありました。で、実はですね、これ次長にも確認してもう改善してるんだよという話でございますので、今は実際には違うんですけども、ただ、この行きっこ留学実施要項が変わる前のものが今日この時点でも載ってるんですね。で当該からはやっぱりその行き市の要項おかしくないのかって話になった場合に、変わってないままずっと掲載してるもんですから、行きちょっと遅れてるんじゃないの、進んでないんじゃないの、なんかおかしいんじゃないのとかっていう話が未だに来てるのが実際のところでございまして、私のところに何件か来てます。でそれでさっきも申し上げました通り、今はもう改善されているということでございますが、なぜこういうふうになっているのかという話をちょっと総務部長さんにお伺いしたいんですけども。
中山総務部長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。歴州のホームページの更新につきましては、総務部の方で担当しておりますので、 私の方から、ご説明をさせていただきます。この歴州のホームページの更新につきましては、基本的に3月、6月、9月、12月の、市議会後の月末現在の内容をもって年4回、更新をいたしております。3ヶ月ごとに議決済みの、条例なり、交付済みの規則等をまとめて、業務委託によって更新作業を行っております。この更新する作業につきましては一定の時間を要するというようなことで、ただいま上村議員ご指摘の情報の時間差が生じていると状況にございます。いずれにいたしましても、できるだけ早急にホームページにて公開、内容の更新ができますように、事務処理に今後努めてまいりたいと思っておりますので、ご理解いただければと思っております。
山口教育所。
今総務部長からもございましたけど、教育委員会のスタンスとしましては、先ほども申しました9月27日の会議で、改善策を出しますが、そこで改善策を検討していただかないと、我々としては新しい募集要項をホームページに出すわけにはいかんと、そういうスタンスでございます。まだ我々は検討中であると思っておりますし、行きこ留学をやめるつもりはございませんが、改善してないものをそのまま改善、何らかの期間で検証していただかないものをそのまま載せるということはできないので、我々としても9月27日の会議以降新しい要項を発出していくというようなスタンスでございますので、ご理解をお願いいたします。
山崎教育長のお話分かります。募集要項の話ですね。で今私が話しているのは、実施要項の話なんで、実施要項についてはまだ改善が、されてないものが載ってるんですが、実はもう変わっているという話でございまして、募集要項の話は大丈夫です。その方向で問題ございません。で、今の話にありました、実施要項の改変につきましては、配電ということでございますので、よろしくお願いします。で、ここの、改善域のですね、この域子留学についての注目度がやっぱり高まってるんですよね。想像以上に全国から注目を集めているというところがございますので、素早い対応したとかですね、やっぱり内容が良くなっているといったことは、なるべく早く出した方がいいのかなというのがございますので、早すぎてもなんですから、その正確に早く出すというふうなことに努めていただきまして、で全部出さなくてもですね、変えましたという話だけでもですね、なんか載せるとか、そこは載せ方だと思うんですけども、やり方で時間かかるところもあると思いますが、早くできる方法もあると思いますので、ちょっと工夫していただいて、さすが意気だなというふうな話になるようなやり方をですね、ここは目指していただきたいというふうに私の希望です。でこれはちょっと簡単な話だったんですが、もう一個、これがちょっと私も 個人的にですね、この行きっこり役どう思ってるかっていう話も含めましてなんですが、今までですね、好調ですと、人気ありますというふうな話を聞いてきましたので、あ、なるほどそうなのかというふうに思ってきたんですけども、実はですね、私も教育長も行き高校の校長先生であったので離島留学の件詳しいと思いますが、私も昔、議員になる前ですね、壱岐高校の離島留学を取材してまして、で、大村その時期にですね、離島留学の問題点というのを、ちょっと一旦分かったかなというふうな感じだったんですね。で、心の中に秘めてまして、いつか言おうと思ってたんですが、今の時期になってしまって、で、実はそのやっぱり里親さんが少ないというのがあって、里親不足というのを慢性的に抱えておりました。私の知る限り数年前からずっとお里親さんの不足というのはあったと思うんですけども、そこを解消できないまんま行きっこ留学が始まったんですね。で、行きっこ留学の里親さんというのもやっぱり不足してるんじゃないかというふうに思っております。で、回覧等でですね、募集かけてるんですけども、なかなか集まらないという実態があったんじゃないかなというふうに私は感じてます。で、その中で今ですね、実態的には里親留学22人、孫戻しが5人、親子留学18人というふうなことで、里親留学さんが一番多くてですね、比重が多いんですね。で、この里親留学さんについては、比重が多いにもかかわらず、里親が少ないという実態は今でも変わってないと思います。で、ありながら、やっぱり推し進めようとしているというところにやっぱ無理があるんじゃないかというふうに、個人的には思ってます。そこで、法律的な話をしますと、児相法は関係ないと言いますけども、児童福祉法第30条の中に、四親等内の児童以外の児童、四親等外ですね、四親等外の児童については、3ヶ月を超えて、同居させるには届け出がいるというふうになっています。やっぱり法律上ですね、そういった届け出も必要になっているということで、若干ハードルが上がっている状態、そういうところに壱岐市が、今、里親留学をやっているという、この現実があるわけです。で、そうすると、私の個人的な意見なんですが、親とのですね、つながり、親と その記憶をたどったときに、やっぱり子どもの幼少期のですね、懐かしい思い出とかっていうのが、やっぱり人格形成に影響を与えてるんじゃないかというふうなことを考えたときに、里親留学よりも、親子留学を積極的に進めるべきじゃないかと思ってます。親子留学であれば、親と子が、2人とも一気に、2人3人ですね、一気にやってきて学べるということでございますので、全く問題なくできるんじゃないかというふうに思ってまして、その比重をですね、親子留学にシフトした方がいいんじゃないかというふうに思ってます。で、親子留学のデメリットは、世帯主さんがやってくると、離島活性化交付金が得られないというふうなことで、単なる引っ越しじゃないかというふうになってますので、そこをクリアするのが必要なんですが、そこは県がですね、世帯主さんやってきても、この離島活性化交付金、得られるようにしますよというふうな要望をですね、国の方に出しているようなんですね。で、そうなりますと市の方でもそういった、交付金を使って、その古民家の改修とか空き家改修をやって、そこに親子を入れてくるというふうなこともできるんじゃないかと、親子誘致するができるんじゃないかというふうに思うんですが、そこについての時間ないんです、すみません、答弁はちょっといかがなものかというふうに思っているんですが、よろしいでしょうか。
山口教育長。
はい、ご指摘の件はよく分かりましたので、これから研究してまいります。
上
村議員。
はい、研究ということでございました。実態とあとその理想もよく検討していただきまして、一気に来てですね、幸せだったと言っていただける子がたくさん増えるというようにですね、懸命にやっていただきたいと思います。要望いたしまして、私の一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。